だが御堂を建てることが布教ではないのです。家庭が御堂になることです。これが日本の布教の新しい方法だと思います。日本人らしい布教のやり方だと思っています。他の司教様にもそう申し上げますが、あんたはいつも変わったことを言うからと言って相手にされませんが、なぜなら神父になって10年間千葉県茨城県の信者のうちを家庭を全部大御堂にしたのです。そこで全部の信者のうちでミサを挙げて歩いたのです。今どうしてそれができないのかと思うのです。神父は忙しいからと言うんです。どの神父に行っても忙しいから司教様と言ってしてくれないんです。ドバルさんもまだ忙しくてできないそうですね、私はそういう司祭だったのです。変わり者だったのです。変わり者といえば変わり者ですが、でも司教様許してくれたんですよ。その時の司教様は昔の横浜の司教様ですよ。それから次の司教様は土井大司教様ですよ。変わってるけどお前のやり方はいいよって。とにかく奉州の立山に信者のうちへ玄関行って、あ、子供たちと話して明日はごみさだねと。玄関入ろうと思うとお母さんが出てきて、神様大変ですよ、電報ですよ。どこから？筑波山のふもと。まあ今日あそこから来たんだよ。え、そうですよ、あの病人が今死にそうですと。死ぬし授けたんだけど、じゃあ行ってみなくちゃと。順次はまた来るからって言って、お茶物町にまた帰ったことがあるって言ったら、もう死んでた。幸いに病気がだいぶ重いから死ぬ席と言うけど、これは死ぬ人の席じゃないんだよ。病気になった時はこれを受けるんですよ、こういう意味ですよと。まだ日本語の祈りが許されない時、祈りの説明をしてあげたんです。そして一番お祈りのしまいに、もしこの病気が死ぬような病気になったら、どうか天使様この人の霊魂を今清めてくださいと祈りです。あとの11の祈りは、12のうち11は、どうぞこの人を健康にしてくださいと必死になって司祭が祈る祈りなんですよ。主任席はそういうものを授けて、信者は喜んで、ああ神様は病気丈夫になりたいですねと言った。その人が晩はもう死んでるんです。でそういう田舎周りの私は生活を10年やって、これが日本の将来だと思っていました。そこはほとんど今教会ができてるんです。こういう教会です。後継ぎの神様たちが、戦争後やってきた外人の神様はね、建ててるんですけれども、それ以上してくれないんです。それから先へ行って歩いて、私のように荷物を担いで、ゴミ車の道具を担いで、このちっぽけな体でも五感面ぐらいは何でもないんですから、スキーにも行くんですから、フットボールもやったんですから。10年前まで新婦は労働者ですよ。五六貫の仕事、荷物を背負って、さつまいもを背負って、で坂をこのくらいのことをどんどん上がるんですから。戦争時代にさつまいもを買い出したんですから。新婦の時はさつまいもの買い出しでなく、ゴミさんの道具を背負って歩いたのです。そうして家々を、信者のうちをお御堂にして、公共利用し、国会を聞き、ゴミ座を捧げたのです。これが日本の教会の在り方であったのです。今でもそうであってもいいと思うのです。どうでしょうか。私の言ったことは奇抜すぎますか。いや、このお御堂建てたくないからそんなことを言い訳するんじゃないんですよ。この機会にお御堂が小さくて困ると感じている皆さんに、そういうアイデアを申し上げるだけのことです。もし日本のうちの2500人の神父が全部家庭訪問をして、そこで見せ上げるようなね、時代になったら、日本は素晴らしい国になるんじゃないかと。あまり私たちはお御堂という形にとらわれすぎているのです。カトリックはご覧なさい、お盆になったらお坊さんは家庭行って祈りに行くんじゃないんですか。お盆じゃなくても、お日がもう3月になれば、お坊さんは方々駆けずり回って、この頃はオートバイでスクーターで今朝がけで。カトリックの神父はあれだけのことをやったら大したもんです。スクーターが欲しければ自分で買って、そして家庭訪問して祈ってあげて、死んだ霊、死んじゃないんですよ、 洗礼を受けてない先祖のために神父が祈って歩いたら、未信者は喜んで、神父さん、あなたは八十代キリシタンだけども祈ってくださいという時代が来るだろうと思うんです。私はそうしたのですから。田舎の神父で、今もしあのパパ様が私をクビにしてくれたら、また昔に戻りたいと思う。そうしたいと思う。あれ、実は15年前にカルディナル様に東京で申し上げたんです。ある冬の日、司教様、大司教様、私はもう都会の神父の役ごとに大司教様のそばで副司教でしたから、もうこういう、そのお偉い方のそばに11年もいると少し痺れ、足がしびれちゃいますから、つって冗談言ってね、少し田舎の神父にしてくださいよ、昔のように、言ったら、ああいいよ、来年そうするよって。その来年が来ないうちに12月の20日にパパ様から司教に任命されちゃったんです。もう間に合わないんです。で、私の夢はもう消えてしまいましたが、私の夢は神父たちが、清水さんたちが実現してくれるんじゃないかと思うのです。で、どうかそういうことを考えて、私の言ったことはすぐしてくださいというのではないのです。カトリック教会というもののあり方があまりに形にとらわれた山手のお御堂のようなとんがり帽子のお御堂にとらわれすぎているのです。立派な山手のお御堂を持ってるけども、あの周りに幾人の信者が住んでるんでしょうね。寂しいのです。3週間に一遍私は床屋さんを訪ねるのです。未信者の、わざわざ未信者の床屋さんを訪ねるのです。そして私がどういうもんであるかを自己紹介するのです。そしてカトリックの 山手のお御堂のことを話しさせるのです。これが私の唯一の布教です。私はそれ以外のことは今許されないのですもん。床屋さんへ行って何するんですか。床屋さんってところは人が集まったところです。喋ってれば他の人も黙って聞いてます。ちょきちょきやりながら、カトリック、ああ教皇様、法王様って言うんですね。あんた先生はその方ですか。そうなんです。あれもキリスト教ですかって言うんです。で、そういうことで私は床屋さんに行って紙を借りながら、買ってもらいながら布教してるんで、これが私には町の中で出る唯一の方法です。あまり出かけると、司教様、あのお披露目でお歩きなんですか。冗談じゃない、私が横浜市を自然になって歩いてどこが悪いんですか。信者さんはつまずくのです。私が街を歩いてると、司教が街を歩いてると言ってそんな時代になってしまったのです。私が二十歳時代にはトランクを担いで田舎回っても誰も驚かなかった。ああ清水様、やっぱり巡回に信者のうち今度はどこですかと言うんです。今の信者、私がトランクを持って電車に乗ってると、ああもったいない、司教様はトランクなんか持って泣きそうな顔してるんですよ。信者がどうかしてるんだこの頃まあごめんなさいね、信者の悪口を皆さんの前で ね、いや悪口じゃないね、冗談です。まあ時代が変わってしまいました。お布教ってことの本当のこと、皆さん分からなくなっちゃったような気がするんです。だから皆さんそのつもりでね、布教というものは皆さんの生活を見せることである。これ本当によく子供に教えてください、ね、それじゃあ私はあまり長くおしゃべりしてるといけません、ね、
大丈夫です
じゃあもう少し、あの公会議のことどうなったんですかとお聞きになりたいでしょ。ちょっとそれだけ話しましょう。もうおしまいです公会議は。ご安心ください、私はもうローマ行きません。横浜におとなしくしてますから、ご安心ください。4年間方々ね出て歩いて、本当に留守にして、とにかく、いろんなことが遅れがちになりました。ある教会行った司教さんもね、5年も来てくれませんねって言われた。だから今日は皆さんね、いい方ですよ、1年で来たんですからね。まあ5年も行かなかった、例えば長野県の飯田ね、今日来ながら、 あそこ行かなかった、一番遠いところ、飯田市天竜川、あそこに行かなければ、まあそればかりじゃなく80教会があるんです。回らなければならないと思ってそして公会議というものはそのためなので、公会議ってまあね、あの難しいことを言うようだけれども、結局はね、司教たちの勉強会みたいなものだったんですね。今から考えてみると、天主様はお上手ですよ。とにかく公会議だの何だったの、難しい言葉を使ってね、 神様なさったこと何かっていうとね、4年間毎年3ヶ月ずつと教皇様のところにお集めになって、聖霊は私たちに呼びかけてくださったのです。そして16の難しい門をしかめつしてですね、私たちは毎日座って難しいラテン語でね、何度かんだ言ったけども、日本語に直してみればつまんない平凡なことなんですよ。とにかくラテン語で言うと偉いこと言ったような気がするんだから日本語に直してみればつまんないことなのです。それでそれが今度聖霊降臨までには全部日本語に翻訳されて、カトリック の書物として出ますけれども、お読みになってください。ああこんなことかなと思うかもしれない、それほどなんですが、しかしね、皆さんが毎日いただいていらっしゃる白いご飯はね、平凡なものです。だけど一日減らしてください、一膳減らしてください。あのね今日はね、ご飯はね、みんな一膳ずつ減らすことっていう命令をお父さん出したらどうなるんだ。お母さんがちょっとみんなこう寂しい顔するだろうね。それとなしに公会議の決議というものは白いご飯みたいなものです。平凡なものです。噛み締める人は噛み締めるようになるだろう。何年かかって、何十年何百年で、その中で一番大事なことは司教ということです。それでつくづく感じたのは、公会議ってものは神様がこうして お始めになったことで、ヨハネ23世がこうおっしゃったんですね。だいぶ教会は古びてきたというのは、そんなに古い教会ではないが、2000年で。しかし時代になんだか時代遅れてるような気がするんですが、 ここで公会議でもして、一つみんなで反省をしましょうという言葉だった。集まってみた、4年間やってみた。まだまだ問題がたくさんあるので、70ぐらいあるのですが、もうこんなことしたらね、何年間続くかわからないので16でおしまいにしたんですが、その中で一番大事なのは司教という問題。司教とは何であるかということです。結局は我々全世界の司教、2400人ほどの司教、2500人ぐらいいるんですが、結局は司教というものはどうすべきであるか、この反省会が、これが中心だったと思います。司教は今の時代におけるキリスト様の証人ということです。本当に天使様が人となってこの世をおいでくださいました。その時の聖ペトロ様や 聖人たちの後継ぎとして、司教はその務めを本当にこの地で行くんだということをしみじみと勉強させるための勉強会だと思って、結局私はいつも言ってたんです、これは聖霊の第二の神学校だとよく言ってました。で、他の司教様たちも、私が言うのはあんたは冗談ばかり言ってるけどどういう意味だとおっしゃって、いや私たちは二十歳時代に5年間それぞれローマだのパリだので勉強したけども、今度また公会議で30年か40年経ってからもう一度4年間勉強させられたよ、ずいぶんしっかり絞られたよと言って、あ、そういえばそうだね、公会議は第二の、すべての司教にとって第二回目の進学校だと私は思っていました。だから横浜の司教もその第二の進学校の進学生だったんです。4年制度で卒業して、卒業免許をもらってきました。優等生ではないが、しかし出席したという免許をもらってきた。私のところにいらっしゃると出席証明書があります、額に入ってますまあせめて請求書ですから、それは欠席しなかったから。でもやはり請求書ばかりでなく優等賞という証書はもらわないけれども、幾分司教としての自覚を深めたような気がいたします。それは感謝いたします。で、皆さんのお祈りのおかげです。いからかでも皆さんと共に、被災と共に神様への奉仕をしっかりやっていきたいと思うのです。健康が与えられて幸いに元気です。今年は一番元気です。でも今のところまだスキーに行くことは遠慮してますから安心してくださいじゃあ今日はこれでご挨拶を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。